私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。教会はキリストの体であり、全てにおいて全てを満たしている方の満ちておられる場です。第二の朗読でお読みいただいたエフェソの信徒への手紙1でパウロは次のように祈っておりました。教会はキリストの体である。ルーテル教会では教会について全信徒の集まりである、このように告白をしております。教会は信じる者の集まりである。教会は人である。このように理解されているのです。パウロが教会はキリストの体と言っている場合も、同じようにそこに集まる人について言われているのだと分かるのです。一人一人が集まってキリストの体を形作り、キリストを表す、それが教会だというのであります。ですからこの箇所を解釈するとき、私はキリストの手である、私は足である、など自らをキリストの体の部分に重ね表現をすることもあるでしょう。こうして私たち教会の交わりは、一人一人が集まってそれぞれにキリストの体を表しているのだと考えるのであります。しかし今日私は後半の部分で言われている全てにおいて全てを満たしている方の満ちておられるわということに目を向けたいと思うのです。つまり教会はキリストの体として全ての人々に奉仕していくことが期待されているわけですが、何よりもまず教会は全てにおいて全てを満たしておられる方の満ちておられる場である。これを抜きにして教会は語れないということになるのです。教会は人の集まりなのですが、単に人の集まりであるならば、一般社会の諸宗会諸団体と何ら変わりがないことになってしまうのです。そうではなく、全てにおいて全てを満たしておられる方の満ちておられるは、教会はそうであって、その方のもとに集められる人の集まりであるというのです。全てにおいて全てを満たすということは、良い時にはもちろん、思い通りにならない現実の中で、あるいはコロナ禍にある現在にあっても、常に全てを満たす方であるということであります。私たちの目には様々な点で不足を感じ、不安に思うことがあるのですが、この方にあって足りないことは何一つない、一瞬たりともない、このように言われているのであります。私たち教会の現状を考えますとき、いろんな面で不安なことを思うわけであります。しかし私たち教会の集まりも人の集まりでありますが、その以前全てを満たしておられる方が満ちておられれば、これが私たちの交わりであるということなんです。何を恐れることがあるのでしょうか。 教会は人の集まりと言われますから、私たちはそこに集う私たちの意思、私たちの宣教に対する努力、祈り、それが教会という組織を作り上げる力と直結しているかのように考えるかもしれません。そうなると自分たちの勢いが弱くなったとき、教会の集まりは先行きを不安に思い、打開策を図らねばということになるのであります。しかしこれらのことは全てにおいて全てを満たす方にある。教会という人の集まりではなく、ただ自分たちの手に頼ろうとしていることになるのではないでしょうか。そうではなく、教会は全てにおいて全てを満たす方によって成り立つのです。そこには当然私たち教会の期待、願い、計画などにかかわらず、全てを満たす神の御心が満ちている場であるということであります。うまく展開しているように見える時にも、そうでない時にも、この方のもとにあって、その御心を表す、すなわち御言葉を伝え、教え、隣人に奉仕していくならば、教会は教会であり続けるのです。今日聖霊降臨後最終主日は、教会の暦によるならば1年の終わりの日曜日にあたります。この日が近づくにつれ、3日を通して終わりの日について数々の例えを中心に私たちは聞いてまいりました。最後の日曜日の今日、小見出しによると、全ての民族を裁くとありますように、終わりの日の裁きの場面が次のように告げられているのです。人の子は栄光に輝い、天使たちを皆従えてくるとき、その栄光の座につく。そしてすべての国の民がその前に集められると、羊飼いが羊とヤギを分けるよう、彼らをより分け、羊を右に、ヤギを左に置く。そこで王は右側にいる人たちに言う、さあ私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に伏せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからだ。すると正しい人たちが王に答え、主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。そこで王は答える。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは、私にしてくれたことなのである。そして右側にいる人々にはこれと全く反対のことが告げられるのです。これが全ての民族を裁くと小見なしがつけられているゆえんであります。裁きと聞きますと、すなわち罰することのように聞こえてまいります。しかしこのように訳されているギリシャ語は、くしくも漢字が意味することと重なって、罰することよりも 意味しているのであります。例えば漢字で見れば、これはこの言葉は裁判、裁法、まあ、このように表現され、前者は有罪無罪という結論で罪のあるなしを分ける、後者は裁断するということで、一つの記事を二つに分けるのであります。今日の場面でも羊とヤギを右と左に分けるよう、全ての民を左右に分けると言われている通りであります。シェーンに目を向けてみますと、54編に次のようにあります。神の皆によって私を救い、力強い御業によって私を裁いてください。ここで皆によって私を救いと、力強い御業によって私を裁きと言われていることは、実は内容を同じとしていると考えられます。つまり私の裁きとは、私を罰することではなく、私の救いと言い表していることと関連するのであります。ここでの裁きは、私と敵を分けることによって、私が敵と一緒に滅ぼされず救われることが求められているのであります。これらのことからは、今日の裁きも左側に置かれた人々を罰することに主眼が置かれているのではなく、両者が終わりの日に分けられることに目を向ける必要があるのでしょう。裁きを罰を受けることと結び合わせることで、人は恐れ、右側に置かれようとその生き方を改めることに努めるでしょう。おそらく初期の教会の目的はそこにあるかもしれません。人の生き方、行いによって終わりの日の位置が決まるという教えは、確かに信じる者たちを良い行いへと駆り立てるかもしれません。しかし人の行いがその運命を決定づけるという教えは、人をキリストの十字架による救いと無関係にしてしまうのです。このことによくよく注意しておかなければなりません。さて、再臨のキリストの前、すべての民が集められると、果たして私たちはどちらの側につくことができるのでしょうか。羊の側にいる人々のように、飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、宿を貸し、衣服を着せ、必要とされる時に尋ねたのでしょうか。もし自らを振り返って、私は右側にふさわしいと思われる方がおられるならば、まあ、どうか今一度その人生を顧みられるといいと思います。なぜなら私たちは誰もが罪人であるからです。罪人であるということは、私たちが何か悪いことをしたということではなく、何が正しいかを知りながらそれを行えないという人間の本質なのであります。この事実についてパウロは次のように言っています。私が望まないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。このことから、私たちは右側にいることを望み、そのために最も小さいものの一人に良い行いをするようにと招かれ、そ それに応えたいと思い、そのようにあろうと試みるものの、私たちのうちに宿る罪は、それを阻もうとするのであります。つまり大切なことは、私たちが良い行いをなして何としても右側に座ろうとすることなのではなく、そのように願いながらも自ら何もできず左側に座るしかない自らの罪というものを思い知ることにあるのです。左側に座るしかないように私たちの罪に悩む私たち、第一の朗読でお読みしたエゼキエル書の約束は大いたる励ましを与えるに違いがありません。その前に直前の箇所で主なる神がイスラエルの指導者たちを非難して言われている場面に目を向けたいと思います。災いが自分自身を養うイスラエルの牧者たちは、牧者は群れを養うべきではない、お前たちは弱い者を強めず、病める者を癒さず、傷ついた者を包んでやらなかった、また追われた者を連れ戻さず、失われた者を探し求めず、かえって力ずくで過酷に群れを支配した。それを受けて今日の日課ね、主なる神は、見よ、私は自ら自分の群れを探し出し、彼らの世話をすると言われ、私は失われたものを尋ね求め、追われたものを連れ戻し、傷ついたものを包み、弱ったものを強くすると告げられています。そしてこの御心を実現するため、主なる神は彼らのために一人の牧者を起こし、彼らを牧させる。それは我がしもべダビデである。彼は彼らを養い、その牧者となると約束しているのであります。キリスト教においてこの時告げられた預言が主イエス・キリストによって実現したと受け止められます。ヨハネによる福音書で、私は良い羊飼いである、良い羊飼いは羊のために命を捨てると主ご自身も言われているのです。このように主イエスは失われたものを尋ね求め、追われたものを連れ戻し、傷ついたものを包み、弱ったものを強くすると言われていた神の御心を実現する牧者となられたのであります。すでに触れましたように、私たちは右側ではなく左側に座るしかない自らの罪を知らされます。しかし神の御心を実現する牧者となられた主イエスは、その私を探し求め、尋ね求め、連れ戻し、包み込まれるのです。また主ご自身、私が来たのは罪人を招くためであるとも言われているのです。つまり私たちを探し求め、見出してくださる神からの牧者、主イエス・キリストのゆえに、罪人を招くために来たと言われる主イエスのゆえに、右側に座るのにふさわしくない私たちは、すなわち救われるのにふさわしくない私たちは、それでも滅ぼされることなく許しの中に今生かされているのであります。決して右側ではなく左側に座るものでしかない私たちを深くあり、この私たちのために十字架の死を遂げてくださったキリストのゆえに、 さわしくない私たちの集まりを、それでもキリストの体として用いてくださるのです。私たちが御言葉を伝え、キリストを教え、キリストがしてくださったよう、すべての人々の隣人となって仕え、すべてを満たす方が満ちるキリストの体として、私たちはこれからも集められて生かされていくのです。それが私たち教会なのであります。人知では到底計り知ることはできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。